川久保秀和です。土日にわたってお送りするポッドキャストウィークエンドレコメンドタイムリッスン、今週の後編いよいよスタートです。
さて、近藤恵理子と
坪内悟が
MC 当番でお送りしております。今週のウィークエンドレコメンドタイムリッスン、
次のレポーターは、あ、なんかお酒の匂いがしてきた、この方です。
まだ開けてないですけど、ポイソ一世です。
もう大衆がお酒臭いんじゃないの。
まあ、そうかもしれない、う
ん、それでも坪さんじゃあビール臭くなるじ
ゃん。そうなります。あ、ビールかはホッピーかの匂いかね。
か、
はい、今週はですね、
ダダン、
ウイスキーをお持ちしました
。ヨイチじゃないですか。
日課シングルモルトウイスキーヨイチ、
マッサン、
まあ、これはね、エイジングしてない一番、まあ、リーズナブルなやつなんですけれども、はい、ね、あんまり独特って言わなかったけど、まあ、ウイスキーなんでね、ほどほどにしときましょう。
そうね、
酔っ払っちゃいますからね。
うん、もう近藤的にウイスキーはやっぱりストレートですよ。
は
い
はい、あ、匂いがすごい。
はい、いただきます。
いただきます。いい香り。
うわ、
まあ、年を重ねたやつはね、重厚な、どっしりした感覚が有名なんですけど、これはあんまり年を重ねてないやつなんで、結構ね、フルーティーですね。甘い感じで華やかな香りもします、ね、
最初口当たりはスッと入ってくるのに、うん、後から膨らみますね、すごく。結構ね、
なんかでもまろやかな感じだよね。
そうですね、まだ若いウイスキーなんですけども、うん、さて、これ日課といえば、去年ね、9月から今年の3月までマッサンやってました。
マッサン、
はい、そのドラマの影響が思わぬところで出てしまいました。
もう酔ってる。
はい、噛みましたけども、このドラマで当然国産ウイスキーが大人気になりまして、
うんうん、
で、売れに売れまして、この夜市販売終了となりました。
あ、樽で貯蔵してたのが終わってしまったってことですか。
はい、こういうウイスキーっていうのは、まあ、醸造蒸留したウイスキー、
うん、
原酒というものをいくつかの樽に分けて寝かせて、その樽をブレンドして夜市という味を作り上げるわけなんですけど、そのウイスキーの原酒と言われるものが少なくなってしまって、
うん、
8月の末をもって販売終了。
え、去年、あ、じゃあ今年の、
今年の来月で終わりです。
もうすぐじゃないですか。
はい、もうというか、まあ、言ってしまうと、今収録時点は7月にはまだなってないんですけれども、うん、ウェブサイト上ではこの今お出ししたエイジングしてない一番リーズナブルのやつと、その上の5年いや12年ものはもう販売終了してます。だからこれに関しては今店頭に残ってるものだけ。実は貴重な一品をお持ちしました。
あ、味わって飲みましょう。味わって。
はい。まあ、なんでなくなるんだっていう感じもしますけど。
そうね、
でも確かにマッサンは、はい、私マッサンずっと見てたんですけど、うん、お酒飲みたくなる。
うん、あれは飲みたくなる、うん。まあね、実は理由というのはなきにしもあらずなんですけれども、このウイスキー原酒っていうのはもうそれ自体がもう10年近く寝かせなければできないものなんです。で、今から遡ること10年くらい前、2008年くらいっていうのは、うん、ウイスキーが絶不調だった時代だったんですよ。
それは
売れてない、
原料的に、
バブル期に比べて5分の1くらいしか売れてない時代
だった。いや、でもそうだよね。
そうすると当然生産量も減ってくる。で、その時に作った原酒が今から売り出しましょうっていう時にマッサンブームですよ。
あ、
そういうことか。
まあ、なくなるのも無べなるかなっていう感じ
ですよね。いや、でもそうだよね。確かにやっぱり、昔はさ、結構そのビールとかも高かったのがどんどんこう値を下げてきたりとかさ、
うん、
カクテル飲料とかさ、
そう
ね、そういうのがどんどん出てきて、うん、みんなやっぱもう本当におじさんしかウイスキー飲まないみたいな時代がずっと続いたからね。
う
ん
う
ん、
確かにそうですね。
それがね、バブル期で要はハイボールとかで、
そうそうそう、
一気に火がついてバーン売れた、まあ、バブルっていうのも当然あるんだけど、うん、バーンって売れて、でバブルが弾けちゃって、こういう、まあ、ちょっとお値段のその先はどんどんどんどん売れなくなっちゃった。
ハイボール自体もここ 3,4 年ぐらいで、
うん、またね、
盛り返してきてし、また再加熱してって感じですもんね。
うん、でドラマの影響もあってっていうところでね、まあ、夜市、この味の夜市自体はなくなるんですけど、ブランド名自体は引き続き、まあ、また別のお酒の味になっちゃうんだけども、まあ、その辺はね、ちょっとファンの間では賛否両論なところはあるんだけれどもね。
まあ、なるほどな。うん、
はあはあはあ、まあ、新たな夜市に来たいということになりますね。
あ、そう。これ、もう、すぐ俺、店頭行って買っとこう。
うん、あのね、 何十万円もする20年ものとかは多分まだあると思うので、その辺はぜひ坪内さんにお求めいただいて
みんなでね飲みたいですよね。
あ、はい、そうですね。
あとね、これは、ね、シングルモルトなんだけど、シングルカスクって言って、あの混ぜる前の原酒の樽、はい、そのままを出した66度にする酒もあるんだけど、そちらもぜひ試してください。 180ml くらいで18万くらいするんだけど、
つぶさんごちそうさまでーす。
ごちそうさまでーす。はい、
小磯さんありがとうございました。ありがとうござい
ました。 Weekend Recommend I'm listenオンエアサバイブレッスン
っていうかさ、もう小磯さんさ、ウイスキー持ってきてくれたはいいんだけどさ、うん、飲むとポッカポカするじゃない、
うん、
ただでさえスタジオ暑いっつってんのにさ、もう汗だくなんだよねこれね。
もういいです。つぼさんの汗状態とか知りたくもないですよ。
ちょっとあんたもちょっとほてってますよ
ね。もうポッポしちゃうよね。さてこのコーナーはサバイバリッスン、私たちの事務所タイムリーオフィスの新人レポーターたちがおすすめを持ってくるコーナーです。
はい、ただしこちらはですね、事前収録のサバイバル方式、つまり録音したはいいものの配信されるのは面白かった人だけというですね、過酷なルールになっております。
そして配信登場回数が増えていくとレギュラーレポーターに昇格できるというわけです。叩いちゃった。
上に突っ張る突っ張りだな、この人叩きましたからね。あれも酔っ払ってますね、もうね。はい、今回レイントリーしましたのはこの方々です。
アニメとカレーが大好きな上原加穂です。
こんにちは、ママで栄養士の二瓶あやです。
現役女子大生19歳のマムです。
週末ドンビやってます、中村健二です。
ということになっておりますが、
さあ配信になるのは一体誰なのか、早速聞いてみましょう。
さてサバイバリスンのコーナーでございますけれども、今回の規約は私つぶること坪内悟でございます。そして今日来ていただいた新人レポーターはこの方。
はい、音楽大好き、三度の飯より音楽が好き、中村健二です。よろしくお願いします。
なんか無駄に熱いんだけどさ。
熱いですか。
っていうかこのちっちゃなところに男二人ってのはどうなの。
いや、いいじゃないですか。
俺だってこの間さ、はい、他の回でマムと一緒に喋った時はもうちょっと爽やかな風が流れたよ。
いや僕からも爽やかな風感じてくださいよ。
まあそんなさ、中村くんが、はい、まあ、音楽大好きということで、はい、何普段はどういう音楽のジャンルが好きなの。
ですね、もうちっちゃい時は、うん、アイドルばっか聞いてたんですよ。モーニング娘とか。
もうね、中村のビジュアルでアイドル好きはねドハマりすぎてちょっと笑う。
あ、もうぜひ笑ってください。鈴木亜美とか聞いてましたね。
ああそう、
はい、
ビートギャザーとかだ。
ビートギャザーとかですね。
そう。
はい、
そんな中村が今日持ってきてくれたのもアイドルなの。
違うんですよ。
何、
今回はインディーズバンドを持ってきました。僕ロックも大好きなんです
よ。へー、
はい、でこの、インディーズバンド、うん、バンド名が恋する円盤というバンドです。
ロックバンドなのにまたなんかポップな。
そうなんですよ、
インディーズバンド名で。
はい、これは、2011年に結成されたバンドで、うん、今6人組で活動してるんですね。
はいはい、
で、男の子は5人、
うん、
でその中に混じって女の子が1人います、うんうん、なので6人組ですね、
うん、
で、他のバンドと違うところは、うん、この女の子コーラスなんですけども、うん、楽器がグロッケンシュピール。
グロッケンシュピールって何。
グロッケンシュピール、ドイツ語でグロッケンシュピールって言うんですけど、うん、鉄筋なんですよ。
鉄筋。
そう、鉄筋。
ロックバンドで鉄筋。
鉄筋が流れてくる。鉄筋の音がちゃんと聞こえてくるんですよ。
それは大丈夫、鉄筋さんじゃないの。
鉄筋さんじゃないです。あのフリップ持ってないです。
あ、ほんと。
はい、
鉄筋。
鉄筋。
じゃあ結構なんだ、そのゴリゴリの男っぽいサウンドの中にキンキンキンキンっていうのが入るってこと。
入ります。
へー、
もうなのでなんか少し懐かしい感じがするんですよね。小学校の時に誰もが叩くので。
はいはいはいはい、
すごいポップで爽やかでキラキラしてるバンドなんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
あんまりじゃあこう男っぽいゴリゴリのっていう感じじゃないの。
5人もいるのに、うん、もう1人の女の子がすごい調和してくれる。
へ
すごい、もうねこれもう本当にねライブを見てほしいバンドなんですよ。
結構それが今来てる。
来てる。で実は今年の5月、うん、メトロックっていうロックフェスティバルがあったんですね、
うんうん、
でパフュームとか、うん、マキシマムザホルモンとか、
はいはいはいはい、
あとはクルリとかも出てましたね。
そんなフェス、
そんなフェスの、うんうん、まあ ファーストアクト一番目のアクトに、うんうん、あの恋する円盤が選ばれたんですよ。
へえ。
もうすごくて僕も実際行ったんですけども、うんうん、あのライブハウスで何度か見させてもらったことはあったんですけども、うん、野外はいい、もう気持ちいい。
あっそう、うん、
すごい爽やかだし、みんなニコニコしながらやってるからこっちもニコニコしちゃう、ハッピーなサウンドなんですよ。
うん、そう
そう、大好きこのバンド。
そうなの、結構前から目をつけてたの中村は。
2014年ぐらいから、去年、本当に去年アルバムを出したのも去年だったので、うんうん、一番最初のアルバムを出したのも、うん、そっから目をつけ始めて、おーすごいバンドがいるなって。
でそっからこうライブハウスを通ったりとかして。
そうなんですよ。僕が今27歳なんですけども、うんうん、まあ、僕の世代ね、梶秀樹さんとかゆずとか流行ったじゃないですか、はいはい、それをちょっと彷彿とさせるような、感じさせるような
サウンドで、
そう、今の若い子供たちが、うん、子供たちっていうか21歳なんですけど、うんうん、そういう子たちが、うん、あのやってるのかと思うとすごいびっくりしますね。
そんな若いんだ、
うん、で歌詞もやっぱり本当におじいちゃんおばあちゃんにも響くような歌詞なんですよね、
うんうん、
で新しいアルバムで、うん、言えないよっていう
曲があるの、
曲があるんですよ、うんうん、で、あの、まあ、これを簡単に言うとバラードで失恋ソングなんですよね、
うんうん、
伝えられなかった思いとか気持ちっていうのを、うんうん、その好きな人に伝えられなかったために、うん、その、なんていうか失恋をしてしまったっていう歌なんですけども、
それはもう何、あの CD になってるの？
なってるんですよ。
ほうほう。
もう5月に出ましたアルバムが。はい、それ聞いていただければと思います。
はあ。
誰もが経験するじゃないですか、人生の中で失恋っていうのは、うんうんうん、それを今の若い子たちがあの上手な言葉選びで、あの綺麗なサウンドでやってるっていうのがすごく、
あ、そう、
逆に新しいんですよね。
何、あの音楽的なルーツみたいなどういうとこなんだろうね。
ですね、実際僕このバンドともちょっとお話をさせてもらってるというか、 仲良しなんですよ実は。
何、どういうこと？
ライブハウスでよくお話をするんですね。
あ、そうか、ライブハウスでよくあのバンドとかがライブあった後でね、あの終わった後出てきてお客さんと話したりする。
はい、もうでそれでよく喋るんですけども、うん、あの女の子、その鉄筋叩いてる女の子は、うんうん、あのジョーちゃんって言うんですけども、うん、その子は実はあのカーペンターズを聴いて育ったみたいなんですよ。
へえ。
もう21歳の子と口ね、女の子からね、
カーペンターズが出てくると思わないよな。
そう、思わない思わない。
はあはあ。
でそのボーカルの子も男の子も、サザンを聴いて育ってるんですよ。だからちょっとバンドっていうかロックバンドっていうとこからちょっとかけ離れてはいるんだけど、
うん、
ロックバンドであのロックのサウンドを鳴らしつつ、そのポップな要素を入れてる。
はあ。
それが新しくて、もう今年来年あたりはね、もう来てるんじゃないかなって。
ちょっとブレイク必死じゃないと。
そうだから、今のうちに目をつけてほしいなって思うんですよ。
そうか、近々そういうライブとかあるの？
あります、
うん、
7月の19日に、うんうん、渋谷 WWW というライブハウスで、
うんうん、
あのレコ発のイベントをするので。
ん、待って、
レコード発、
レコ発ってことはレコードが出るってこと？
そう、あのそのさっき言った5月に実はアルバム出したんですよ。
あ、うんうんうん、
それの、 あのレコ発、
レコ発なんだ。
そうなんですよ。それ僕も行くのでみんなで行きましょうよ。
みんなで行きましょう。じゃあ会場で見かけたら声かけて
ください。あ、ぜひ声かけて。
中村さんじゃないですかって。
そう、もうゾンビのメイクはしないですけども、僕ゾンビ大好きなんですよ。
それだからお前ここの聞いてる人に声かけてもらうには、はい、ゾンビのメイクで行った方がいいんじゃないの？
じゃあそうですね、じゃあゾンビメイクでいきますよ。
言ったよ、
言いました。
よし、じゃあゾンビメイクを見かけたらですね、
はい、
中村くんですかって声をかけてください。
はい、お願いします。
はい、というわけで今日は中村健二くんに来てもらいました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
配信おめでとうございました。
さて続いてのサバイバリッスンからの配信者はこの方、
現役女子大生19歳のマムです。よろしくお願いします。
40歳つぼるです。よろしくお願いします。
合わせなくて大丈夫です。
なんだこの年半分もいかない子にこういうツッコミされるっていうね。本当にね、ピチピチでございますけども。まあまあ今日何を持ってきてくれたの？
今日はですね、うん、私の隠れたものを。
何、私の隠れたもの、なんか若い女子に隠れたものとか言うとおじさんドキドキするんだけどさ。
ごめんなさいね。
うん、
いきます。私は実は、隠れ新人アイドルなんです。
隠れ新人アイドル、
はい、
地下アイドルとか聞いたことある。何隠れアイドルって？
うん、学校のユニドルというものがあって。
ユニドル、
はい、それは大学対抗の女子大生アイドル日本一決定戦なんですよ。
ええ、どういうこと、どういうこと？
大学対抗でアイドルのダンスを完コピするという決定戦で。
はあ、そうなんだ。
はい、
で、いわゆるだから甲子園の、アイドルのカンコピバージョンみたいなことってことか。
そうなんですよ。
で、それでユニドルっていうのはだからユニバーサルアイドルってことか。
そうです。
はあ。
そうです。
で、何そういう大会があるってこと
なの。はい、6月16日に関東の予選がありまして。
おお。
そこに出場するんですよ。
あ、なるほどね。あ、はい、そう、あのちなみに言っときますけど、これあの7月に流れてますけど、収録自体は6月にやってますんで。
はい、
そうそう、それでだからまたこれから大会があるっていう、
はい、
今状態ってことね。
そうです。
ほうほうほうほう。
で、まあそれで合格すれば関東の予選は突破できるので、8月に本戦があってそこに行けるんですよ。
それ全国大会ってこと。
はい。
へえ。まずだってその、地方大会で何校ぐらい出んの。
15ぐらいですかね。
で、そっから全国に上がれんのが
が6ぐらいですね。結構狭きもんで。
半分以下にはなるわけだ。
はい。関東関西が一番激しいらしいんですけど、
うんうんうん、
九州とかは4組ぐらいしか出ないみたいで、
うんうん、
結構地区によって違いますね。
へ
ー。一応去年の優勝者は明治大学で、
うんうん、
見たんですけど動画、もうすごかったですよ本当に。
へー。え、そのじゃあ何、誰かのアイドルグループのカンコピをするわけじゃん。
そうです。
え、あのちなみにマムんとこは誰をやるの。
私は乃木坂46さんと、
うんうん、
HKT48 さんと、うん、スーパーガールズさんの3つですね。
3つ。
はい。
え、でもあれでしょ、その試合は、1曲ずつじゃないの。
1曲全部やらないんですよ、
うんうん、
一応持ち時間が7分ってあるので、うん、それに編集して一応3曲やるっていう。
サビだけつなげたりとか、はい、ワンコーラスだけとかしたりとかってことなんだ。
はい。
へー。あ、ちなみにそのだから一番強かった明治はどこやったの去年
は。キュートさんですかね。
キュートか。
結構あの人数も多いと
選
抜って感じになるので。
なるほどね、はい、そのだから、な部活とかの所属の人数によってどのグループ選ぶかみたいなのもあるわけ
か。そうですね。だから私たちは乃木坂さんとかそういう多いものになったような気がしますね。
マムンとかその部活は何人いるの。
20人いるんですよ。
ほう。
これ結構多い方で、
うんうん、
多分ちょっと予選いけるんじゃないかなと思ってるんですけど。
おお、すごい自信だねこれ
もう毎日練習してるので、
うんうん、
そう。それで、あと結成されたのが4月なんですよ。4月の
下旬。今年の。
はい。だから本当出来たてほやほやで。
出来たてじゃない。
はい。
あ、そう。
もう手探り状態ですね。
そうだよね。だってその先輩とかもいないわけだからね、同じグループの中に
あの
2年生とか3年生はいるかもしれないけど、
ね、
はいはい、あの経験者はいないわけでしょ。
いないですね。
だそうなるとこういう時にどう臨んでいいかとかっていうのは迷うよね。
もう初舞台なんでわからないですね。
はあ。何、じゃあそういう大会の時にも衣装とか揃えたりするわけ。
そうなんですけど、うん、それがちょっと問題でして、
うんうん、
もう1週間切ってるんですけど、まだ
来週だからな。
はい、
うんうん、
それでもまだ衣装が決まらなくて。
え、そのどっかに発注はしてるんだよね。
一応買ってきたものが、うん、先輩が買ってくれたものがあるんですけど、うんうん、それがちょっとへそ出しで、
おうおう、
ちょっとメンバーの子たちがちょっと、うん、いやこれは着れないですって
まあな確かにへそ出し用意するんだったらもっと早めに言ってよ。
そうなんですよあと1週間で痩せれないってみんなで言ってい
いね、女子大生っぽい悩みでいいねこれ
はい、それでじゃあワンピースにしよう、乃木坂もあるし、うんうん、ってなって、あ、そうかそうか、今頑張って探してんですけど、うん、なかなかないし、もうビスチェ買っちゃったので、
うんうん、
もうどうしようっていう今大変な状況なんですよね。
そうか、
はい、もちろんこの後も レッスンあるので。
そうだね、
飛んでいかないといけないですね。
その練習とかどこでやってんの。
学校でやってるんですよ。
教室。
はい、教室で机をバーってやって。
はいはいはいはい。あ、もう俺もでも分かる分かる、大学生時代演劇部だったからさ。
あ、そうなんですか。
教室とかの机を全部こう恥よけてそこで稽古やったりとかしてたからね、はい
はいはいはい、そうなんですよ、そんな感じです。
そうか。ちなみにその、 ダンス歴とかどのくらいなの。
全くないんです。
お前それでアイドル大丈夫だったそれ
だから本当に多分一番下手で、20人いる中で正直一番下手で、
うん、
ダンスの振りを覚えるのがすっごく遅くて、
うん、
多分運動で一番できないのが私はダンスなんですよ。なのになんで入ったのって感じなんですけど。
あ、だからもうそれは単純にママがお笑い担当ってことじゃないの
いやでも真面目に踊ってます。あ、
真面目に踊ってるね、うん、
でもやっぱり動画見るとなんかちょっと一人なんかあれって感じはちょっと正直なりますけど 頑張って追いつけるように本当にもうずっと家でも自主練してますね。
そうか、はい、じゃあまあこのオンエアにね間に合うように地方大会勝ち上がって全国大会が
8月なんですよね。8
月か。じゃあその8月には、はい、マムの踊ってる姿が見れるように
って思いますよね、うん、8月は私留学行っちゃうので。
なんだそれ
本戦に出れないんですよね。
あ、そう。
もし予選上がれても
。もう留学の決まってんだ。
はい。
あ、そう。
そうなんです
よ。どこ行くのそれ。
え、アメリカなんですけど。
あ、それダンス留学だ。
え、違います英語で。
あ、英語でね。
はい。
そうか、へえ、はい。まあでもとりあえずその予選頑張って。
そう、予選は受かれば、うん、わーってなれるので、うん、それに向かって。
そうだね、
はい、本戦出れなくても出れる気持ちで。
そう、気持ちで
頑張ってます。
わかりました。じゃあちょっとそんなのをね、はい、期待しながら、はい、そしてまたそのアメリカ留学の話もねまた別の機会に聞かせてもらおうと思いますので。
確かにそうですね。
はい、というわけで今日はマムに来ていただきました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
配信おめでとうございました。
今日は2人のてんこ盛りだね。
ね、
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
暑い、お腹空いた。
お腹空いたね。でもさっきの聞いたらさ、その交通会館ちょっと行ってみたくなったね。
なりました。でもこの間通ったんですけど、うん、私通る時間が遅すぎるんですよね。多分10時ぐらいだったんでみんな閉まってて。
ああ、そうかそうか。
でも通行はできるんですよ、メトロへ抜ける道で、
うんうん、
でそれで、あ、これが坪さんが言っていたいっぱいあるお店かとか、はいはいはいはい、今日だから田所さんが言ってた大阪百貨店とか、そういっぱいあって、わ、立ち寄りたいってすごく思ったんですよ、
うん、でしょ、
ね、面白いとこいっぱいありますね。
じゃあ分かった、俺こんちゃんのために次回の配信もまたちょっと交通会館からネタを仕入れてくるわ。
お、素晴らしい、楽しみにしてますよ。おいしいものもよろしくお願いします、
はい、
というわけでお送りしました今週のウィークエンドレコメンドタイムリッスン、いかがでしたでしょうか。今週の MC 当番は近藤恵理子と
坪井こと坪井悟でした。
また来週。
また上の突っ張り棚に指ぶつけて。
言わないで。
突き指突き指。